はい、今日は、ヨハネの11章30節から44節でした。今日はなんとラザロがみんなどうなったんかね、蘇ったね。死んでいたラザロが復活しましたね。でラザロは、自分でこう勝手に起き上がって出てきたんかね。違うよね。どうしてラザロは復活したんでしょうか。イエス様がなんかした。何したんかね。今聖書に書いてあったよね。イエス様がおいって、そう、出てこい、出てこいって言ったら喧嘩するみたいですけど、出ておいでね、出てきなさい。まあでも出てこいって言ったよね。言ったよね。出てきなさいって言いましたね。そしたらなんと死んでいたラザロが出てきたよね。すごくない？もしみんながこの場所におったらどんな気持ちがするかね。どんな気持ちがする？見たいけど見たくない。おー、分かりやすい。怖いね。ちょっと怖い気持ちがするよね。
触ってみて、
触ってみ
らんと
分
からん気がする。
触ってみらんと分からん。触ってみる勇気があるか。
すごい
な。だって4日も死んどったんよ。ね、そう。いろいろありますね。でも多分人間の一番思いを表しているのはね、見たいけど見たくない。これじゃないかなと思います。ね。で、本当に不思議なことがありました。これ本当にあったと思う？みんな本当じゃないと思う？本当にあったよね。なんで本当にあったって分かるんかね。聖書に書いてあるよね。イエス様がやったことは本当にあったことなんですよ。このヨハネの福音書を書いた人はヨハネさんです。当たり前やね。でこのヨハネさんが、一番最後のところでイエス様が、あ、違うわ、この本に、いっぱい奇跡のことを書いたのはみんながそれを読んで信じるためですよって書いてくれています。だからヨハネが言ってるのはこれは作り話でも嘘でもそういうことじゃなくて本当にあったことなんですよっていうお話をしてくれてます。だからこれ読むときはわ、すごい本当にあったんやんって言って、信用していいよね。本当にあったことですね。で今日は、すごいことがありました。でちょっとそのラザロよ出てきなさいっていうところに行くまでのところをねちょっと見てみようと思います。もともとの話はイエス様が違う町におったんよね、最初は。でその時に、マリアとマルタのところから、メッセージを伝えに来る人が来ました。その頃は iPhone とか、スマホとか携帯とかなかった。だから何かを伝えようと思ったら人にお願いして、ちょっとすいません、あのどこどこの町にいるイエス様のところに行って走って行って、あのラザロがもう死にそうなんですぐ来てくださいって伝えてくださいって言うしかなかったね。ね、すごいやろ。今の時代と全然違うよね。今 LINE でちょっとピピって書いたらどこにおってもいつでもすぐ伝わるよね。ビボーンって言ってね。でもこの時代全然違ってました。で伝えに行くだけでも走って遠い道のりを走っていかないけん、ね、そしてイエス様がじゃあすぐ行きましょうって言ってすぐ来たとしても同じだけ距離があるから時間かかるよね。だからすぐって言っても今みたいなすぐと全然違っとったよね。わかる？ちょっと想像してほしいです。今だったら LINE するからすぐ返事ちょうだいって言ったらだいたい3分ぐらいね。で3分ぐらいで返事しなかったらどうしたって返事が来ますね。どうしたって言ってきます。で、既読無視とか言い出すのが5分ぐらいかもしれないね。でもこの時代イエス様の時代は既読無視どころか、ね、メッセージを受け取ってから答えるまでにひょっとしたら1日ぐらいかかるかもしれない、一番急いでも。でそういう時代でした。で、それなのにイエス様は、不思議とじゃあすぐ行きますって言わなかったんです。そうじゃなくて2日ぐらい待っとった。普通みんなやったら友達が今死にかけとんやけどすぐ来てくれんって言ったらどうする？あーちょっとまあ明後日ぐらい行くわって言う？言わんやろ。今すぐ行くやろ。大体そう思うんですよ。でもイエス様には 違う計画があったね。イエス様がやることは全部意味がある。イエス様適当になんか知らんけど点点点とか、まあようわからんけど点点点とか、とりあえず点点とか、そういうのないんです。イエス様がやることは全部意味があるね。だから2日間待ってから出かけたっていうのもちゃんとイエス様には意味があったね。俺たちには分かりにくいかもしれんけど、イエス様にはちゃんと計画があったんです。でも優しいのはイエス様がちゃんとその計画を教えてくれたよね。ね、なんで2日も待つかっていうと、ラザロが死んだ後にも私は復活させることができるよっていうのをみんなに見てもらうためですよって。すごいやろ、ね、こんなこと言うんですよイエス様ね。そしてだからイエス様にしてみれば、死んだっていうのはね、もう終わりじゃないですよ、終わりじゃないんですよ。俺たちにとってみたら死ぬっていうことは終わりです。そうやろ。死ぬっていうのはみんな身近な人を亡くしたことがあるかどうか、どうですかね、分からんけど、ロッキーも、身近な親戚とか、何人かね亡くしたことあります。で本当に毎回思うんだけど、すごい不思議です。昨日までお話ができていた、普通に話をしよった人が今日はもう話ができない。昨日までね一緒にどっかに行くことができた、歩いたり一緒に歩いたり一緒に座ることができた、その人が今日はもうそういうことができない、体を動かすこともできないね。そして昨日までこっちのことを気遣ってくれたりとか、あるいは一緒にお祈りしてありがとうって言ってくれてた、その心を持ったその人が今は何の反応もなくなるっていう、すごい不思議なことですね。本当にどうしてやろうかって思いますね。そして、もちろん体の機能が止まったっていうのがあるんで、今までは生きていたら体がちゃんと元気に保たれていくね、そのまんま生きていけるよね、生きてますね手が。そして明日の朝起きても生きてたら手は動きます。だけど生きてなくなったらどうなるか、体はだんだん腐っていきますね。本当よ、ね、だから今日のところにもう死んで4日も経ってますから、臭いですって書いてます。こんなの聞きたくないかもしれないよね、本当は嫌な話です、ね、でもどうして嫌なのか、嫌なのは何でかっていうと、俺たちにとっては死んだら終わりだからです。死んだらもう帰ってこれないから、そして死んだらその先がないから、こんな話したくもないし聞きたくもないんです。そして俺たちはだんだん死ぬことを考えないようにして生きていこうと思って、自然に考えなくなります。まるでね、トレーニングするみたいにね、訓練するみたいに、俺たちは死ぬっていうことをだんだんだんだん考えなくなります。そして、あ、今日も生きとうけんよかった、明日もここに行ける、明日もあの人に会える、明日もこんなことができる、そういうふうなことを考えるようになります。でも本当はどうかっていうと、みんな一人一人いつかは死んでしまうっていうことは何にも変わってないんです。これ本当でしょ、ね、死ぬことは誰も逃げることができません、逃れることができません。そういう中に俺たちは生きてる。だからラザロが死んでしまった時にね、みんなどうやったんかね、嬉しかったんかね、なわけないよね、むちゃくちゃ悲しいよね。そしてラザロのお姉さんか妹か分からんけど、とにかく姉妹たち、シスターズね、マルタとマリアも本当に悲しんでましたね。そしてラザロはイエス様と友達だった。イエス様とマリアとマルタっていうのはすごい友達だった。だからイエス様も悲しかったんです。みんなイエス様が悲しんでくれるってさ、考えたことあるない？みんなイエス様ってさ、どんな風な人と思う？なんかさ、聖書だけ読んだらさ、どんな感じがする？イエス様って何でもできるって思う？優しい人って思う？
子供好き、
子供好きって思う？すごい人、強い人、 他にどんな感じがすると思う？イエス様にパッチ会った時にどういう気、癒してくれると思う？いいなあ。もうロッキーも小さい時そう思いたかったです。でもロッキーは小さい時はイエス様ちなんか怖いんやないかなって思ってました。イエス様っていうのはなんとなく近寄りがたいね、いきなりイエス様見かけて、わあイエス様とか言って走っていってハグしたら怒られそうな感じがしよったんですよ、ロッキーは。なんでか知らんけどね、ひょっとしたら言葉の問題かな。私はね、誠に誠にあなた方に言うとか言われるんで、なんか怖い感じがしたのかもしれない。それは分からないです。でもロッキーは小さい頃イエス様怖いっていうふうに思ってました。でもここでイエス様が悲しんでくれたっていうのを見た時にロッキーびっくりした。え、イエス様でも悲しくなったりする？マジでって思ったね。イエス様やけん、神様やけん、人が死んでも友達が死んでも、ああそうか、しょうがないな、残念だった、もうそれでするって終わるんかなって思っとった。ところがイエス様が悲しんでくれた。そしてイエス様が今日なんと35節のところなんて書いてあった、みんな覚えてる？ヒントはこれ聖書で一番短い節です。うん、ヨハネ11-35ってこれ聖書の中で一番短い聖書の言葉。Jesus cried, Jesus wept、ね、イエス様が泣いたって、イエスは涙を流されたって書いてますね。イエス様泣いてくれるよ、みんな知っとった？知らんかったやろ。イエス様は遠くにおって上から俺らのことこう見よって、俺たちが怒ったり笑ったり悲しんだり楽しんだりしようのを見とって、へーって言ってるだけじゃないんですよ。そうじゃないよ。イエス様は俺たちの気持ちをめちゃくちゃ分かってくれるよ。だからものすごい大事な人たちが死んでしまった時に俺たちがどんだけ悲しいかね、分かってくれるんですよ。ただ頭で分かってへーっていうだけじゃなくて、本当に心を痛めて、あー本当に大事な人がおらんごとなったよねって言って、自分も涙を流してくれるぐらい分かってくれる。これがイエス様です。だから今までイエス様ちなんか遠くにおって俺たちのこと見てへー大変やねって言ってただけと思ってる人はちょっと変えてください、考え方ね。イエス様は俺たちと一緒に涙を流してくれます。涙を流してくれる。でその後イエス様はもう一回出てきたよね。もう一回感動したって出てきましたね。それなんでかね、ここにいたユダヤ人たちがイエス様のことをいろいろ言ったんよね。イエス様が泣き寄ったのを見て、あの人は本当にラザロのことを大事に思っとったんやねって言った人もいます。でもそうじゃなくて、はああの人泣き寄るけど、ね、あの目が見えやった人の目は治すことができたけど、このラザロが死なんようにすることはやっぱできんやったんやね、まあなんぼイエス様って言ってもやっぱり限界があるんやね、はあそんなもんなんやんって言ってる人もいました。でもイエス様はそれを聞いてどういう気持ちだったか、ああこの人私のこと分かってないんだなと思ったと思います。私があの天と地、そこにある全部を作った神様のとこから来たっていうのを分かってないなと思ったんだと思う、ね、でそれでイエス様は言いました。ラザロを、ね、死んでしまったラザロをどこに置いたんですか、ね、そしたら、もうお墓に納めてますって言って、聞きました。そこでイエス様が、石を、ね、入り口の石をどけてくださいって言います。普通こんなこと言うんかね、言わんやろ。だってそんなくっさいし、さっきジェシカ言った 見たくないね、見たい、そんな 見に行きたい
見たくない、
見たくないでしょ、ね、昔この時代のユダヤの墓っていうのは死んだ人をいろんなハーブとかスパイスでくるんで、そして布でぐるぐる巻きにして、みんなミイラ見たことある？
見たことある。
ミイラ、ね、ミイラって包帯でぐるぐる巻きしとるでしょ、うん、であんな風にして、そして、顔にもね
こういう覆いをかけて、そしてお墓に入れたんです。でお墓も日本のお墓みたいに地面を掘るんじゃなくて、山の岩のところに開いたできた洞穴に収める。ね、そしてその洞穴の入り口をでっかい石でガーって蓋をする。ところがイエス様はなんとその蓋をどけてくださいって言ったんですよ。ね、これどういうことか。もちろん蓋を、ね、実際に動かすっていうことはもちろんその通り、でももう一つ意味がある。それは何か。俺たち人間が思い込んでしまっている死んだら終わり、もうこれでどうしようもないっていう、その限界を私はのけたいんですよ。その限界、みんなが思ってる終わりやんっていう、その終わりを実は終わりじゃないんだっていうことを見せてあげたい。だからみんながのけてください。みんながのけるっていうことはどういうことかっていうと、イエス様が死んで終わりじゃないんだっていうことを見せる力を持ってるということを信じることです。わかる？だってそれが信じてなかったら石をのける意味はないでしょ。なんで石をのけるのか、つまりイエス様が終わりじゃないよって言ってる、だったらその終わりじゃないっていうことを見たい、イエス様の力を見たい。だからしかもイエス様がそういうふうにできるっていう力信じます。だからこの石をのけますって、これ実はイエス様を信じますっていう行動です、アクションです。わかる？イエス様を信じるっていうことは、ただ聖書の話を聞いていい子にしてね、10分か20分じっと座って聞く、そして聖書のことをどんどん覚えて、聖書にこんなこと書いてあるよって分かるだけじゃないです。それだけじゃなくて、聞いたこと分かったことを本当にその通りしていくっていうのがイエス様を信じる人の生き方です。いいですか？大人もそうですよ皆さん、ね、大人になればなるほどこの罠は大きくなる。俺はもう30年も40年もクリスチャンやってる、だから聖書もいっぱい読んできたし、いい牧師先生の話をいっぱい聞いてきて、聖書のこといっぱい頭に入ってるよ、だから俺はもう大丈夫なんだって思ってしまう。でも大間違いです。本当はイエス様はどう言ってるかっていうと、信じて聞いてそれで終わりじゃもったいないですよ。そうじゃなくて、私が言ってる通りにしてごらんって、そしたら本当に私が神様なんだっていうことが、私が救い主なんだっていうことが分かるんですよって。しかも分かるって頭で分かるじゃなくて、経験できる、体験できる、味わえるんですよ。それイエス様のメッセージ。今日は石をどけなさいって俺たちに言ってくれてる。俺たちがもう終わりやんって言って蓋をしたあの石、もうこれ以上どうしようもないって思い込んで蓋をしたあの石、その石をイエス様は、違う、まだ終わりじゃない、これでどうしようもないわけじゃない、だからどけてごらんって俺たちに言ってますね。これ大事ですよ皆さん、ね、学校行って勉強がわからんやった、もういくら勉強しても何回復習してもできん、もうこれで終わりやん、違うイエス様そうじゃない、終わりって思う心をのけてごらん、ね、うちの中で家族に問題があってもう大変でどうしようもないで、もうこれ以上どうしようもできん、もうああもう終わりやん、違うイエス様違う、その終わりじゃない、終わりって思ってしまっている気持ちをどけてごらんって。職場に行っていつも失敗ばっかりして、何回教わっても間違いをして、もう俺はこれ以上ダメやんって思いたくなるときに、イエス様は違う、お前はダメじゃないでしょ、ダメって思ってる気持ち、その心をのけてごらんってイエス様はいつも語りかけてくれます、ね、そこにイエス様を本当に俺は信じていくのかっていうことが問われていく、ね、そこに俺たちが本当にイエス様信じてるかどうかっていうのをイエス様はいつも見たいと思ってる。だからいつでも俺たちは石をのけます、終わりだって思ってる心を置いときます、そういう風にしていきたい。そしてイエス様はその後にはっきりまた言ってくれました。 天のお父さん、いつも私の願いをその通り聞いてくれますよね。ありがとうございます。いつも願いを聞いてくれるっていうのは僕はよく分かってるんだけど、ここにいる人たち分かってないみたいなんですよ。だから今この出来事、ラザロの出来事を通して、もう一回みんなを信じれるように、神様の素晴らしさ、神様の力、神様にはこれで終わりじゃないっていうことを見せてくださいね、言って祈ります。そしてその後、ラザロ出ておいで言いました。そしてなんとその通りにラザロが出てきました。もしロッキーがその場におったら、うわー、多分ロッキーはコウキと似た反応したかもね。ちょっと触ってみたい、そして包帯をほどくのを手伝いたいなと思います。でラザロちょっとくるくるって回ってとか、ディーって引っ張ってラザロにくるくる回ってもらって、でどうせラザロ大喜びなんで、イエーイ、みんなでハレルヤーってね、多分むちゃくちゃ大騒ぎしたと思います。先にお風呂入った方がいいね。Good point、 いいところね。そうです、どうせならいい香りになってね、石鹸の匂いでパーティーしたいですね。でラザロが出てきたんです。みんな、イエス様は、イエス様にとっては終わりなんていうことはないんです。イエス様にとっては不可能っていうことはないんですね。俺たちは終わりやんって決めてしまう、もうこれ以上ダメやんって決めてしまう、もうどうしようもないやんって決めてしまうんです。でもイエス様はそんなことないね。なんでか、イエス様は神様だからです。そしてイエス様は俺たちを本当に大事に思ってる。だから俺たちがイエス様なんかいりません、神様のルールなんかめんどくさいからいりません、自分の好きなように生きていきたいからいりませんって言ってしまった、その心にね、なんとか、ちょっと待って、そうじゃないでしょ、そのまま生きていったら本当にそれで終わりになるんですよ、でも私を信じてごらん、そしたらそれで終わりじゃなくなるんですよ、その後があるんですよ、その後が見えてくるんですよ、その後を生きることができるんですよ。そう言ってイエス様は十字架で命を捨てて身代わりになってくれました。そしてイエス様死んだ後3日後に復活して今も生きてくれてますね。だからそのことを知るときにね、俺たちはどんなことがあっても、あ、もう不可能やん、終わりやん、ダメやん、これで行き止まりやん、これもうどうしようもないやん、八方塞がりやんって、そこで終わってしまう必要ないんです。イエス様はまだ先を持ってる。だからイエス様にもっともっと信じてね、信じるっていうのはさっき言いましたね、頭で分かることもそうだけど、その通りに何ですか、生きることね、すること、生きることです、ね、みんなそういう風になっていきたいと思います。じゃあ最後にお祈りして終わります。イエス様、今日も聖書の話を通して俺たちにいろいろ教えてくれてありがとうございます。俺たちが、終わりだ、もうこれ以上どうしようもない、これ以上ダメだ、そういうふうに思い込んで決め込んで、もう動かなくなる、動けなくなってしまうときに、イエス様はその石をどけてごらん、言ってくれます。イエス様には不可能なことはありません。イエス様には終わりはありません。イエス様には八方塞がりはありません。行き止まりもありません。イエス様は神様です。イエス様は救い主、そしてイエス様が俺たちの助け主になってくれました。だからイエス様のことを知るときに、まず信じることができるように心を与えてください。イエス様の言ってることは本当なんだと本気で心から思う、そういう心をください。そしてそれだけじゃなくて、じゃあその通りに、言われた通りやってみよう、生きてみよう、そう思って行動に移す、その力もください。世の中はそんなことあるわけない、バカなこと言うな、ね、そんなことばっかり信じとったらお前の人生ダメになるぞっていつも言ってきます。もっと現実を見つめて、この厳しい世界で、終わりのある中で、お前の力を発揮してなんとか頑張っていくんだ、世の中はそう言っています。でもイエス様は、いくら終わりに見えても私に頼るならばそれは終わりではありませんよ、いつも声をかけてくれます。本当にこのことを今日はラザロの出来事を通して見ることができました。俺たち今生きている中でいろんな問題があったり悩みがあったり、
困ったことが起こってきたりします。予想もしてなかったことが目の前にドカーンと起こってきたりします。その時にああもうこれで終わりだ、そう思いそうになる時にこのイエス様の言葉を思い出せるように助けてください。この石をどけてごらんなさい。そして私たちがそれをどけることができるように、イエス様の力を見ることができるように、体験できるように、イエス様一緒にいて励ましてください。そしてこの手を取って導いてください。この足が動かなくなりそうな時にイエス様一緒に歩いてください。イエス様本当にここまでしてイエス様の力を見せてくれてありがとうございます。この後そこにいたユダヤ人たちもなんとイエス様を信じるようになった、そういうふうに書いてます。俺たちもますますイエス様を信じることができるように、そしてますますイエス様を信じた生き方をすることができるように助けてください。この時間を本当にありがとうございます。この1週間もそれぞれの場所に出ていきますけれども、そこでイエス様の力を体験して周りの人にもイエス様が本当なんだ知ってもらうことができるように私たちを使ってください。このお祈りをイエス様の力あるお名前で感謝してお祈りします。アメン、
アメン。